6センチネットラジオ、ロクラジ。
前回のこのロクレディで BG に合わせてお話しすることのおかしさみたいなのにすっかりハマってしまいまして
そうですね、面白かったですよ。
そう何度もできることではない、
はい、
あっという間に飽きられてしまう、
うん、
そういった危機感を持ちながら今回もやってしまいそうであります。そういえばその前回のロクレディにて、
はい、
この BGM いいなということになりまして、
はい、
山田さんもう一曲、うん、ぜひあのお話ししている途中にね、
うんうん、
なんかこの後ろで BGM が鳴ってるといい、違う雰囲気のね曲が欲しいなっていうオーダーを、うん、
はい、
はい、山田さんに出しまして、
ええ。
でなんかなんてお伝えしたんでしたっけ、
なんか夏休みで学校の、
はい、
まあ、校庭にポツンといるイメージ、
うん、
というふうにお聞きしましたよ。
そうですよね、
はい、
山田さんがですね、それからこの10日間、このロクレディの BGM をまた制作してくれまして、つい先ほどこのロクレディの収録の前にですね、僕その曲を山田さんに聴かせてもらいまして、
はい、
で簡単なミックスをしてから、その曲を今回のねロクレディで、使用させてもらおうということで聴かせていただいたところですね、オルタナすぎておよそ使えない、そんな楽曲でした。眠れない夜にお届けするチルでポップなクロストークセッション、
そこはいか
ず6センチネットレディオ、ロクレディでは今夜もよろしく。改めまして、6センチネットレディオ、ロクラジのロクレディのお時間がやってまいりました。このロクレディは毎月6のつく日に更新する6センチのこのロクレディは毎月6のつく日に更新する6センチの、うん、このロックレディは毎月6のつく日に更新する6センチのネットレディオでございまして、本日は2022年7月の16日となっております。
はい、
ロックレディ第
402回になります。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
はい、ピアノ担当山田敦子ですよ。
はい、山田さんがどういうことを考えて、どういうものをイメージして、
うん、
その今回のね、
うん、
この BGM を、
うんうん、
制作されたのかみたいなことを、
はいはい、
あれですよね、僕最初に一回聞いた後とつとつと山田さんに、いやそれじゃちょっと分かんないからもうちょっと丁寧に説明してほしいって言って
なんかね、うん、なんかもう知らず知らずに小難しいというかはね、
はい、
ちょっともうわけわかんないことになっていたということで、
はい、
まあまた次回までにはですね
、
また作ろうかなと思ってますけども、
すいませんね、なんかねリテイクのようなことをね、
はい、
いや先生にこのお願いしてしまうのはあれなんですけれど、
はい、
あまりにオルタナティブだったということで、
なんかね、そういうことになっちゃいましたね、
はい、そもそもですね、うん、このだからオルタナティブとね僕ね、山田さんこれオルタナじゃないチルじゃなくてオルタナじゃないっていう ね、
そういった評価、
はい、オルタナティブロックご存知の方もいらっしゃると思いますが、ですね、辞書を調べましたよ。
あ、辞書あるんですか。
はい、非商業的アンダーグラウンド的録音楽
非商業的、
商業主義に染まった既存のロックに包括されていない傾向のロックを指して1980年代初頭から使われ出した言葉、主流に対するそうではないもう一つのもの 大怪物という意味合いであり、共通する特定の音楽的傾向があるわけではない、やっぱそうなんですね。
なるほどね、はい、まあ、かなりざっくりした分け方をしていますけども、多分だからもう内なるね、はい、その反骨というオルタナが、やっぱり体制に対してね、はい、何かあったんでしょうね。
あったら最近 ね世間もね、いろいろ騒がしいですからね、
なんかそういったのが反映しちゃったのかな、はあ、もしかしたらね、
山田さんの心の中のオルタナが、
オルタナが騒いじゃったんだろうね、
はい、
だからたまに
主流に対す る, 対するそうではないもう一つのもの
そうですね、だからなんかあるんでしょうね、
はい、特定の音楽的傾向があるわけではない、
ね、ないんですよ、
はい、それがオルタナティブロックの、まあ、特徴で、
なんでしょうね、分かんないですね、自分の中でもね、はい、まあ、だからの次はねちゃんとね、ちゃんとしますよ。
このだからあれですよね、この名称の由来からして、オルタナティブポップっていうのは、まあ、そもそもちょっと成立しない、
そうだよ、ね、
っていうこととなりますよ
ね。
ポップでないことをオルタナ
ティブっていうからね、そうそうそう、
いますよね、
言うと思うよ。
非常にそのね、難しい、相反する、
そうだね、
あのともすると矛盾してるのではと思うようなラインに山田さんはずっとこの独自のレールをご自身で敷いて、ずっと走ってこられたと、いう意味ではですね、稀有な存在であるなと改めてはい、稀有な存在、そんな貴重な、ね、はい、ミュージシャン、ピアニストと一緒にこのね活動させていただいてることに、
あまり言うと嫌味ですけども、
はい、日々感謝しておりますが、
嫌味ですけども
、はいはい、こう BGM がね、後ろに乗っていると、
乗ってますよ、
なんというんですかね、なんかあのちょっと皮肉が、皮肉じゃなくなっていく、
どうなりますか、皮肉、
あの音楽とともにそのまま入っていく感じないです か,、なんか
どうでしょう、
はい、なんかね、
いいですよ別に、
そういう意味でもどうでしょうかね、リラックスできてるんじゃないでしょうかね、ここで1通メールを紹介いたします、
はい、
中原さん、山田さん、こんにちは。
今日は
この間のロクレディすごく楽しかったです
ロクレディ、
家で一人で聞いていましたけれど、久しぶりにあははって感じに笑いました、前々回は確かにお元気なのか心配になる感じはありましたけれど、前回は僕は調子はいいですとおっしゃった回もあり、多分おっしゃらなくても伝わる感じで全く心配にはなりませんでした、弱っていく胃に負けずにというエピソードも中原さんのおっしゃるところのクス笑いを誘う感じで良かったですわかると共感もしました。山田さんも回を重ねるたびにいい感じになっていき、モヒートを作ろうと思われて、ミントを育てているのにもかかわらず、作れませんと答えてしまうところなど逆に気取らない感じで良かったです。
逆にね、はい、逆に。
ロクラジは平日の場合は一旦ソファーで寝落ちした後に、あー寝ちゃった、あでもロクラジあるかなと聞いて元気が出るパターンも多いです、本当に真夜中に聞いています。真夜中だと元気すぎるよりもロクレディくらいのテンションの方が合う気がします、前回は寝落ちしていない時に聞きましたけれど、寝落ちした別の日に聞いたらいい感じでした
、ね、寝落ち後、
寝落ちに やはり使えるということ ですね。
何
よりお二人が楽しそうで、ちょっとね前回はしゃいでましたね、失礼いたしました、
ね、ごめんごめん、
聞いていてとても楽しい気持ちになりました、音楽も良かったです、ロクレディとロクラジ行ったり来たりされるのは賛成です、逆にギャップが楽しいと思います、そういう声も多いのではないでしょうか、分裂気味とおっしゃっていましたけれど、人って本来2面も3面もありますよね、確かに、全く自然にとはいかないと思いますけれど、のびのびと続けてくだされば嬉しいです、などなど、はい、書いていただきました、は
い、ありがとうございます、
非常にありがたいというか、はい、心苦しいというかね、
心苦しいです、
あのこの間のロクレディ、すごく楽しかったですと、はい、この書かざるを得ないですよね、ロクレディって番組が言ってんだもの、 そうですよね。
でも6ね、
これどうしますかね。これ生みの親ね、前回聞いていただいたら分かるんですけど、うん、6ラジが6レディになっていく過程っていうのがね、うん、ありありと話されておりますよね、うん、山田さんが6レディと。
そうですね、なんか、うん、あれと6ラジっていうのはね、はい、6センチネットラジオを短くしたからそう言ってたわけでね、はい、6センチネットレディオって言っちゃってるんだから、
そうですよ、ね、
それは6レディだろうと。
それもね、
気づいちゃった
ね、あれですよね、このなんていうのかな、上積みあたりだけをね、うん、拾ったこのね、おしゃれなラジオに対する、このなんかいじくりみたいなね、浅はかな感じがね、いつまで続くんでしょうかね。僕はね、なんというのかな、飽きる前にね、なんかちょっと嫌がられそうで怖いですね。
ね、
あとはそのうち自分たち自身も、このリスナーの皆さんも、6レディということに慣れて、うかつにもどっか外で6レディと言ってしまった時に、それっておかしいことだよと指摘されたりしてね、赤面する場面とかがね、あ、
そういうの想像するとちょっと心が痛いですね、
は
い、
あえて、ちょいダサの方が、なんというのか、認めてもらえる、
まあね、
6ラジと言った方が許される、みたいなことってあるじゃないですか、これをだから6レディと略すことによって、なんていう、逃げ場がなくなる感じはありますよね。
そうですね、ありますね、
はい、そしてその6レディという呼び名、これをこのリスナーの皆さんに反共有していくことによって、リスナーが離れてしまうのではないかというふうにも私思っておりまして、
はい、
どうしようかな、
まだ悩んでいらっしゃいますか。
はい、何度もできることではないことは分かっています。ただある程度馴染めばいいのかな、みたいなことも、まあ正直思っています。なぜかというと、このだから間合いが少し楽になるんですよね、ちょっと一旦試しに BGM 切ってみてください。このさ、だから BGM 切っちゃうと、ある程度のテンポ感で話しながらも、
ちょっと早口になってない？
合いの手もさ、こうやってポンポンいかないと、間がどうしても、困るじゃないですか。
困りますね。
そうなると僕も話してる間に次に話すことを今、頭の中で思い描きながら喋ってるわけで、山田さんもさ、話を聞きながら、あ、この間は一つ相槌打てるなみたいなことでどんどん進んでいくじゃないですか、その結果ね、特に私の場合なんですけど、だからもう何も実は言っていない、何も内容がないとか以前の問題、もう何も言っていないみたいなことが往々にして、起こってしまうんです。それに比べて、じゃあちょっと BGM 戻してください、
はい、
こうなると、なんつうんですかね、まあ言ってること自体が急に内容ができたとかね、そんなことはないんです。
そこは変わらないでしょ。
変わらないんですけれど、ほら、なんかさ、行間ができると言いますか、ね、何も喋っていないところにふっとなんか音が聞こえたりすると、意味がなくてもいいのかなみたいな感じにはやはりなりますよね。これもあれですよね、今僕がお伝えしたこともやはりどこか表層的におしゃれなラジオに対して皮肉っているみたいなテイストがありますよね、根本的に、AM っ子なので、
AM ラジオを聞きながら育って
きた、育っているので、そうです。まあもちろん AM ラジオでもね、後ろに BG が流れているラジオいっぱいありますよ、あるんですけど、なんだろうね、もともとはね、おそらくね、 AM ラジオっていうのは、今ステレオですけど、その前モノラルで、さらにその前段階、割とね、僕が学生の頃なんかはね、電波それほど良くなかったんですよ。ノイズが入ることは当たり前、ちょうど、ノイズ少なく聞けるところにラジカセを持って行って聞くみたいな感じだったんです、でそれが部屋のちょうどこの窓のところだから、窓の方に行って、アンテナだけ窓から出して、なんか鉄のね、
外に
みたいなこともやったくらいなんですよ、でね、そうなると BG が何もかかっていないんだけど、ピーゴーゴーピーピーみたいなのがたまに入ったりするんですよ。それこそあのタクシー無線だったりとかさ、そういったなんかノイズがね、まあ、うっすら聞こえながら、
なんか混戦するんだね。
そう、あのその MC の方、パーソナリティの方が喋ってるのを聞くみたいなのが割と普通だったんです、むしろだからそういったノイズが BG だったといいますか、に比べてもう鼻から BG が流れているとどうしても相対的にさ、もちろん声の方がでかいけれど、音楽も聞こえるようにミキサーの方がバランスをとっているわけで、そうなるとね、あの何話してるかちょっと分かりづらくなってくるんです。やはり
ちょっとだからぼんやり聞いてる感じになるっていうかな、
あのね、あ今何言ってたのかなみたいなことになっちゃうんです、っていうこともあっておそらく BG 入れなくていいんじゃないの、その方が何喋ってるか分かるんじゃないのみたいなことがあったんじゃないかなと推測するんです、
ずっと同じように無音で、
無音でね、
これまでやってきておりましたね、
やってきてましたよね、
はい、
でその間合い感をなんとかこのね間をなくそうとしてね、頑張ったりとか、あの山田さんが細かく編集したりとか、まあ、いろんな、ねキーあると思うんですよ、単純に調子悪くて頭が全くもう働かないとかね、
まあ、そういう日も、ね、たまにありますね、
はい、いろいろやっている中で、どうでしょうこれからね、あの私もそうですが、この山田さんもこの徐々にねお年を召されていくわけじゃないですか、そうなった時にいつしかこの早いまでともかくあの意味はないけれどテンポはあるよみたいなお話自体がこの難しくなっていくそんな時期は来るんじゃないでしょうかね、
まあ、いつしかは来そうな、ね、予想はできますけれど、
その前にちょっとこの緩めにしておくみたいなね、
準備しとくんだ、
はい、
そのギャップというか、はい、差があんまりないように、
ないように徐々にこのトーンダウン、トーンダウンじゃない、トーンダウンじゃない、
トーンダウンじゃない、
シフトチェンジ、
シフトチェンジ、
はい、していく感じがいいんじゃないかなと、なんか思うんですよ、
はいはい、
それがいわゆるこの大人化、ロクラジ大人化計画、はい、
ロクラジロクデディ計画、
はい、ロクラジがロクレディになったことが、はい、それが大人かと言われると、はい、まあ甚だ疑問ではありますが
、うん、そうですよね、
とにもかくにも、はい、ね、名前はどうですかね、ロクラジでいいですよね、やはりね、間違いなくね、
まあだから前回は面白かったというだけなんですよ、
そうですよね、
まあ、私の中でもツボったっていうね、
面白かったですよ、
何ロクレディってってこうつぼったということになりますんで、
でね、あのこのね BG の中でお話しすることの、はい、あのなんていうんですかね、取ってつけた感、あの居心地の悪さ
慣れてないからね、
はいはい、みたいなものがかえって面白い、
そういうことですね、
ことがありましたけれど、はい、おそらく慣れていきますよこれ、ね、そうなるとあれです、このちょっともうね、先ほどね、あのメールでもいただきましたが、あのちょっとクス笑い欲しいなみたいな時に、そのクス笑いのいただき方、その手法がこの変わっていくわけですよね、間を使った BG をうまく使ったクス笑いみたいなのが、この必要になってくると思うんです、何かお話ししないみたいなさね、だからそこら辺は研究していかねばなと思うわけですけど、そう、先ほどね、メール送ってくださった方もですね、はい、ライブもう来週ですねと、あのね、9月も楽しみにしておりますと、あの書いてくださっておりましたが、あれですよね、このウイルスのそれがね、非常に増えておりまして、
そうですね、増えていますよね、皆さんの周り、皆さんご自身はどうですか、
ね、ご心配されてる方やね、ちょっと大変な方とかもいらっしゃると思いまして、はい、でね、感染者数最大なんて言ってね、
ね、
はい、ここに来て、ね、 それね、このどうですか、このライブをやりたいと僕は言ってきながらですね、うん、まあただこういった事情、こういったご時世の中、うんね、6センチもずっとこのライブがうまくできずに、うんね、どんどん年だけは取っていく、うん、みたいなね、うん、はい、こんなもう追い詰められた状況、うん、ある意味ね、追い詰められてはないよ、でも、うん、みんながいるからね、うん、今夜もよろしく。
これくす笑い
違う違う
違う、
思いを、
あ、思いを
お伝えしたんですけれど、うんうんうん、でね、だからまあそれはよくて、来週に迫っていますけれど、こうやって感染者数が増えてるということでご心配されてるね方もいらっしゃると思うんです。なんですけど、ね、今のところ現状ですね、ライブはそのまま開催するという形になっています、うん、というのも、何かね、都や、国からこの指示が出たりとかですね、こうしてくれとこのライブハウスの方に要請が行ったりとかですね、もろもろある場合以外はですね、最終的にこの開催するかどうかっていうのは6センチ、そしてスタッフによって判断するということで、台風とかね、あとゲリラ豪雨とかね、以前にもありまして、そういった災害の際にもこれライブ開催するのどうなのっていうようなね事態があったんですが、うん、まあその時にも当日、うん、開催しますよとか、うん、今回はやめときます残念ですがみたいな、うんうん、メールをお送りしたりね、うん、ツイッターやホームページ等々でもお知らせしています、
はい、
でね、喫緊のこの7月23日の夏の一人中屋2022もですね、うん、当日、やりますよ、いや今回はあれですよみたいなお話をね、なるべく早い時間帯にしたいなと思っております、
はい、
そしてもし、その前日までに、こうだなみたいな判断がついた場合には、だからなるべく早い方がいいからね、分かった段階でお伝えしようと思っております、
うんうんうん、
なのでご心配な方はですね、ご予約迷われてると思うんですが、メールで最初に、ご予約された方に、今回こうですよっていうお知らせをお送りすると思うんで、判断できたタイミングで、最初にお知らせすると思うので、うんうん、ご予約自体には特にお金かかったりもしませんので、
はい
はい、そういった意味ではご予約だけでもしていただいてもいいかなと思いますが、うんうん、ツイッターやホームページ等々でもお知らせいたしますので、
はい、
それはチェックしていただければなと思います、
はい、
そんな中僕はどんなことをやってるかというとですね、完全にこの体に鞭を打ちながら、
うん、
はい、声出しのような
声出し
リハをやっておりますよ。
あえいおえおあおですか、
はい、
うん、
かけきくけこかこ
けこかこですか、
はい、うん、そうです、
うん、
アメンボ赤いな足細い
違う
みたいなね、
アメンボ赤いな、
はい、ありますよね、
うん、
ひたすらこのノンストップで曲を歌い続け、喉をしばきながらふやかしている状況です
ふやかしてんですか、
ふやかしている、
ふやかしてんですか、
あ、戻している、
戻している、
はい、うん、状況でありまして、まあ、徐々にいい感じになってきております
んで、はい、いよいよ来週ですもんね、
もうね、これだけね自らをしばいているんだからね、みんなと楽しみたいですよ、
うんうん、
だからなんとかね開催できればと思うんですが、うん、ただね、こういったウイルスのことに関してはね、まあ僕も専門家ではないですし、どうしてもその、公共機関の、ご意見や指示などを伺ってですね、判断していく、それがまあ一番いいかなと思いまして、
うん、
なのでまあね、ちょっと暗雲立ち込めてる感じにもなっておりますが、
うん、
直前しっかり判断しようと思いますので、
はい、
気になる方チェックしていただければなと思います、
はい、
そして、9月、
はい、9 発6センチのイベント9月の24日、うん、土曜日の大塚ハーツプラスというところでね、はい、やらせていただくことになっておりまして、今日詳細お話しできるかなと思ったんですけど、もうちょい、うん、もうちょいかかりますね、
はい、
ただもうね、出演者の方々とのね、あの打ち合わせもですね始まっておりましてですね、
はい、
6センチとしては本当にいつぶりですか、うん、久々の開催ライブになりますね。
とっても久々です、はい、目尻のシワが増えた6センチをぜひご覧になっていただきたいと。
で、ね、はい、でこの日はですね、あの6センチバンドで出演することが決定しておりますので、はい、バンドサウンドの6センチを秋にお届けできるんだと、うん、
それは楽しみですね、
はい、非常に楽しみにしておりまして、
いや開催できるといいね。来週もそうですけれど、
うん、まあ、何かね、世の中にいろいろなことがね起こりすぎておりますから、
非常に騒ぎがね、
まあ、明日明後日何が起こるか分かんないみたいなね、はい、そんな状態でありますから ね
割とね、どうなるか、急にだってね、こういう要請が出るみたいなこともあるし、本当、
ね、
そうですよね。ただあれですよ、かのボブ・ディラン先生がこうおっしゃっております、
はい、
この言葉、あの僕生きる指針となっております、ボブ・ディラン先生は歌の中でこうおっしゃいました。生きることは騒ぎだよ。はい
、はいはい、生きることは騒ぎ、
そうなんです、
はい、
何かこの賑やかに、それはいいことだけではない、あのお祭りのことだけを指しているのではないと思うんですよね、
うん、
はい、いろんなことがあって人生なんです、
うん、
だから、受け止めきれない時はですね、まあ、あの緩急をつけるなんて言いますけれど、ビシッとするとこと緩めるところと、両方作ってあげるのがいいと思うんです、
うん、
このところで言いますとですね、この緩急の緩、緩い部分はですね、このロックレディある程度担えるのではないかと自負しております。
確かに確かに。
なぜならですね、どうでしょう、今回もほぼ意味なし、オチなし、はい、その状態で、しかしなんだかちょっと楽しげみたいな
寝落ちに最適、はい、
どうでしょうかね、
はい、
それもね、もう続々実証されて、もうメールいただいておりますから、
はいはい、
実証されてるということで、はい、
まあ、寝落ちにもいいですし、寝落ち明けにもいいということでね、うん、
は
い、
寝落ち明けにも、はい、だから、はい、あ、ちょっと寝ちゃったな、うん、夜寝れなくなっちゃうな、これだとみたいな時の、うん、もう一回ちゃんと寝る時に聞いていただくと、あれ寝れたヤクルト1000のような、あ、そうだ、ヤクルト1000のお話僕何週間前にね、うん、はい、してね、
あ、続けてらっしゃるんですか、
はい、続けております、というのも、あのね、続けて、あの届けてくださるんです、
はいはいはい、そうおっしゃってましたね、は
い、そうなんです、はいはい、で届いて、それ飲んでますけれど、うん、なんかね、あのもう全然あの体調もいいし、うん、あ、いいんですけれど、
いいんですね、やっぱりね、
いいこと前提なんですけど、うん、やっぱり多少普通のヤクルトより酸っぱいんじゃないかと、最近
味ですか、
なんか感じますね、
はい、味的に不満なんですか、
味的にもうちょっと酸っぱくなくてもいいんじゃない ないのかな、この酸っぱみってヤクルトが、いや、そう、ヤクルト菌なのかなみたいな
白タカブなのかな、うん、みたいな、
なんとなくですよ、
白タカブの味ですか、
非常に浅はかな、はあ、あの おぼろげな適当知識として、なんかその菌、納豆菌みたいなさ、
はい、
ほらちょっとこの発酵している感あるじゃないですか、うんうん、発酵してるものってお漬物とかも含めてちょっと酸っぱくなるじゃないですか、は
あ、
だからかなと、非常に適当に、なんとなく
適当な想像だね、
適当なままに、うんうん、自分では腑に落ちておりまして、
あ、そうなんですか、
多分、うん、ヤクルト菌が多いからちょっと酸っぱいのか、そもそも酸っぱいかどうかすらまだ確認取ってない、
うんうんうん、そうか、うん、
だからちょっと確認取ったらね、うん、またお話しすればいい話であり、あ、はい、またもやあっという間に無駄話を、
そうですね、
はい、
はい、
してしまいました、
まあ、でも体の調子が良いということなんですね、
そう、はい、そうですね、
それはね、
うん、
君は最近愚痴を話すことが減った、 別に聞きたいわけでもないんだけれど、笑うとこ見てないと体調がすくれなくなるんだ。そう僕の都合、どんなことでも気軽に申
し上げてほしい。はい、
本日のロクレディ、本日のロクレディも、はあ、はい、内容が全くないままエンディングを迎えておりますけれども、
いや非常にですね、はい、エンディングは抱きしめたんだ、
抱きしめたんだですね、
が流れているんですね。そうですそうです、なるほどね、はい、じゃあちょっと元気になってもいいってことですかね。
そうですね、はい、
なんかね、うん、あ、もう本当に、隠し立てすることなく僕は正直に言いますよ、はい、
何、
むしろね、この方がもう喋りやすくなってる正直、正直言ってね、
あそう
自分的には、うんうん、なんかね、あの息切らないようにみたいに、
そうなんかね、今日はおとなしくちょっと声低めな感じでね、
ですよね、まあ、あのちょうどそのだからね、ライブのリハーサルとかをやっているので喉もいい感じにね、かすってきまして、
あ、そうですか、
うん、だからまあこういう感じの声ではあるんですけど、うん、とはいうものの別に、はい、あのなんていうんですかね、元気に喋ること自体はできるわけで、うん、というより元気に喋った方が、うん、あの内容がなくても乗り切れんなみたいなことは正直思っております。
前回もおっしゃってましたね、
うん、その方が楽かなとあのね、あ、まあだからあの年取ってきたんで、うん、ちょっとそれも、うん、ね、年がいもないのかなみたいなところが、まあ言っちゃメインじゃないですか、ね、それね、
言っちゃってんだよね、うん、あ、うん、そこがメイン
みたいなところあったじゃないですか。むしろ山田さん自体も、うん、だよなみたいなところで、うん、あのなんかこのおしゃれにやらなければいけないっていう非常にやりづらい縛りについて、あの、そうそうそう、付き合ってくださってるじゃないですか。
ま
あ、だから
私は本当変わってないんでね
実際は
実際そんな変わってないんですけども、うん、ただその BGM で中原さんの声のね、
はい、
トーンが低くなるんで、
ええ、
その私が高いと、はいはい、私ばっかりうるさくなるんですよ。
なるほど。
だから私のトーンも、うん、その高低差、高低ですよ、その高い低いのね、はい、声の、うん、私は低くしなきゃそのバランス取れないんですよ。聞きづらくなっちゃう。なんか
ね、でも山田さんの低い声もなんかね、うん、あの騒音な感じでいいですよ。
騒音です。そうやね、ほんとやね
鼻鳴っちゃった。
騒音って、は
い、騒音ですよ。騒音の何が悪いですか。
あ、悪くない、別に。
騒音としか言ってないですよ。
いいんだもう、そういう話はさ。
騒音、
はい、はい、
あのもう一個話したかったことがあってね、あの皆さんご存知ですか、山崎のフレンチトーストハムチーズ。
フレンチトーストハムチーズ、
はい、
フレンチトースト、
そういうあのなんだお惣菜パン、
うん、
山崎さんから出ている、うんうん、フレンチトーストハムチーズというお惣菜パンなんですけれど、うん、あのこれご存知の方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないです。あの僕も前から目をつけてはいた、いわゆるあれです、このラップパン、
ラップパン、
ラップパンジャンル、
ヨーヨーヨ
ー、はい、そうです、
山崎
ヨー、 ありがとうございます。
ラップ、
ありがとうございます、
はい、
はい、皆さんも後で今のあの山崎ヨーのラップいただいておいてくださいね、はい、それです、うん、
それじゃねえ、それですじゃねえ、
その、そう、雑だな、ラップパン
使いが、
ね、うん、ラップパンご存知ですか。山崎パンに限らず、世のいわゆる大手のこのパンメーカーが作られてるパンってビニールに包まれてるでしょ
そうね、お惣菜パン、菓子パン、食パン、
そう、限らずパンってもう山崎だろうが、第一パンだろうが、フジパンだろうが、うん、ね、あ、さんつけの忘れただろうが、あのビニールに入ってるじゃないですか、うん、でそんな中、そのビニール包装で包まれてるパンの中に、あのたまにラップ包装のパンがあったのご存知ですか、
うんうん、
ちょこっと話したことも僕あるかもしれない、うん、あのね、蒸しパン僕好きなんですよ、うんうん、でね、山崎さんの蒸しパンって、もちろん袋のやつ、普通のビニールの包装のやつも売ってはいるんですけれど、うん、中にあのね、栗まんじゅうとかね、なんかそういった大福とかとね、同じようなスペースにラップに包まれた蒸しパン ていうのが売ってるんですよ。黒糖フルーリエだっけな みたいな名前のやつもありますし、それと別に卵風なんとか蒸しパンみたいなのもあるんですよ。そのね蒸しパンが僕すっごい好きで、山崎さんくらいの大手の方がこんなラップみたいなのにお母ちゃんがおにぎり包むみたいな感じでその蒸しパンをね、
あれ結構ね違和感というか ね
ご覧になったことありますよね。
ありますよ。なんだろうなと思って、
そのジャンルの中のフレンチトーストハムチーズっていうのが出て、うんうん、もうこれ完全にさ和菓子でもなく、なんていうの、菓子パンでもなく惣菜パンじゃないですか。
そうだね、
いわゆるね皆さんも思われるこれでいいんだよ系です、こういうのでいいんだよ系です、ハムがすごい美味しい、チーズがすごい美味しい、パンが小麦の感じがすごい、そういうんじゃないんです、なんかこういうの美味しいです。はい、
おすすめですということでね。
超おすすめ
です。あ、そうですか。
この中ね、だからラップ、
ね、ラップ、山崎ラップね。
そう、山崎ラップ系僕ね外れないんじゃないかと思っているわけですよ。
信頼度高い。
うん。でこれ なんでラップなんだろう。なんでこんなお母ちゃんみたいなことしてんだろうと思ったんです。でそれで調べてみたところ、ね、株主総会で。質問された方がいて、で山崎さんがお答えされてたんですよ。ふわふわ感を伝えたかったんだって。
ふわふわ感、
商品を持った時に、その蒸しパンのふわふわ感を伝えたかったから、ラップに してみたところ、売り上げが 10% 上がったので、そのままそのラップで放送しておりますって。でラップになるので、手作業になってしまうんですが、後々機械化できればいいなと考えておりますっていう返答だった
じゃあもう完全に一つの軸としてラップ商品あるわけね、
うん、そうだけどね、僕は山崎さんにお伝えしときたい、
はい、
その 10% 上がったのはふわふわ感が伝わったからだけではないのではないかと、はい、いうこと、
はい、
というのもこのラップの保水力侮れませんよ山崎パンさん。フレンチトーストハムチーズもね、なんかねしっとりすんのそんなわけでお送りしてまいりましたロックラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、は
い、ピアノ担当山田敦子でございました。
まあちょっとね本当ね賑やかしいこの日々続いておりますが、
はい、
まあ時にはね、そういったものをちょっと気をつけつつもですね、時に緩くなんかうまいバランスをとってですね、ぜひ、暑かったり雨降って大変だったりしておりますが、健やかにお過ごしください、はい、またね、
バイバイ。